護衛ご苦労。交代が来たら今夜は下がっていい。
驚いた。まだ起きていたのかい？あ、ただいま。今夜は君の顔は見られないと思っていたから、こうして会えて嬉しいな。僕のために起きていてくれたと思うのは、うぬぼれすぎかな。妻の務めか。さすがはこのドンチェルチの妻だね。今日は何をしていたの？どんな一日だった？特に何もってことはないだろう。何を食べたとか、何をして過ごしたとか。君と結婚してから、僕も仕事ばかりで、二人でゆっくりする時間なんてほとんど取れていないからね。そんなことを言わないでおくれ。結婚して契約完了なんて、寂しいだろう。それとも、やはり君は僕なんて少しも、いや、すまない。不毛な話はやめようか。さ、そろそろ寝なくちゃいけないよ。こんなに夜更かしさせているなんて、君のお父上に知られたら、僕の頭に風穴が開いてしまう。わかっているだろう。君のお父上、ドンバレンツァはおっかないからね。マナ娘を溺愛するドンバレンツァがお怒りになって、我がチェルチファミリアに負けず劣らずのバレンツァファミリアと君を挟んで抗争にでもなったら大変だ。まあ、それは冗談だとしても、バレンツァファミリアのマナ娘を妻に迎えるというのはそういうことさ。僕は君をとびきり大事にしないとね。不出来な夫として頭を吹っ飛ばされてしまわないよう、体裁は整えておくべきだ。ごめんね。僕は君を笑顔にするのが、どうにも下手なようだ。僕らの関係が契約夫婦であり、政略結婚だとしても、君には、笑っていてほしいんだ。ああ、そうだ。お父上の話で思い出したんだが、これを君に預かってきたよ。誕生日にもらったと言っていただろう。ソリッドフレーム式のリボルバーか。伝統的ないい銃だ。手入れが終わったと今日部下が街で受け取ってきたんだ。礼には及ばない。まあ本心としては君に銃なんて使わないでほしいんだけど。はしたないとかそういうことではなくて、あ、いや、バレンツァのご令嬢に失礼なことを言ってしまったね。それより君からお帰りのキスはなしかい？さっきからずっと待っているのに。それならもう一度僕からさせてもらおうかな。普段と違う香り？コロンはいつもと同じもののはずだけど、なんだろう。ああ、もしかして、バラの花束の香りが移ってしまったかな。ああ、あまり格好がつかないから言いたくないんだけど、実は、君に贈り物をしたくて、バラの花束を買ったんだけど、その、途中で揉め事があってダメにしてしまったんだよ。あ、いや、僕は怪我はしていないよ。その、なんでもないんだ。いつものちょっとした小競り合いだ。よくあることだろ？本当のことを言っても怒らないと言われても、本当のことなんだけどな。そうって。それだけかい？相変わらず釣れないな。 女性にバラの一つもまともに贈れないような男はお嫌いかな。でも残念。僕は君のそういうところも気に入ってるんだ。だからそんな態度を取られると、すごく興奮してしまうな。とても素敵なナイトドレスだけど、僕の好みを教えたっけ？それなら偶然に感謝しなくちゃいけないね。僕好みに放送された僕好みの君なんて、すごくそそる。僕のためなら最高なのに。今、体が跳ねたね。耳が気持ちいいんだ。本当に僕の気のせいかな。肌も頬もじんわり汗が滲んでほてってるのに。僕はどうかって？伝わっていないなんて悲しいな。ほら、わかるかな？すごく硬くなってるでしょ。硬くなったこれを奥まで入れて、たくさん気持ちよくしてあげたいね。いい？きつ。大丈夫？痛くはない。よかった。それじゃあゆっくりするからね。ほら、全部入った。こんなに必死で僕を受け入れてくれて、けなげで可愛い奥さんだ。少しずつ動くから、辛かったら言ってね。ダメだよ。口、塞がないで。君のいやらしい声、たくさん聞かせて。かわいい。たくさん感じて。すごい。中が閉まった。君は気持ちいいかい？僕としてはもっと乱れた君も見てみたいんだけど、 今はその可愛い声で十分だよ。ごめん、君のお腹を汚してしまったよ。すぐにきれいにするね。外に出したのは、今はまだその時じゃないと思っているからだよ。僕は、子供を産ませるために君を妻に迎えたわけじゃないから。それとも、誰かにそんなことを言われた？そうか。もし、君をそんな風に扱う人間がいたら、必ず僕に言いなさい。自立してる君は素敵だけど、そこは頼ってほしいところだよ。さあ、そろそろ本当におやすみなさい。いい夢を。
今はまだその時じゃない。いつか君が僕を。
食べる姿を見ていて楽しいかって？うん、すごく楽しい。普段あまり一緒に食事できないから、しっかり見ておこうかと思ったんだけど、見られていたら食べにくいよね。ごめんごめん。今日は僕にチャンスをくれてありがとう。まあ確かに少々強引に連れてきてしまったかもしれないけれど、ダメにしてしまったバラのお詫びに、どうしてもここのデザートを食べて欲しかったんだ。何を食べるか決まった？このトラットリアはどれも美味しいから、何を選んでも正解間違いなしだよ。ちなみに僕のおすすめは、自家製のジェラートだ。あ、全種類食べたって構わないよ。それに君は、パンダも必要だろ。
以前ドンバレンツァの晩餐会で、給仕係にどのジェラートを食べるか聞かれている君を見かけたんだよ。君、あんな全種類食べてもいいなんて、皿からはみ出しそうなジェラートとパンダの山を見た給仕係の顔ったら。思い出したらこらえられなかった。ごめんごめん。そこまで恥ずかしがることでもないだろう。たくさん食べる君はすごく可愛かったよ。 ああ、もう。本当にごめんよ。もう笑ったりしないから。はあ、ここのジェラートが美味しいのは本当だから、ゆっくり選ぶといい。
あと、ちょっと失礼。
チャオ、ミケーレ。調子良さそうだな。いやー、今日のパスタも最高だったよ。紹介させてくれ。彼女は僕の妻だ。あー、ダメダメ。その右手にある花はしまって、くどいたりしたら許さないぞ。え？連中がまだうろついてる？いや、バレンツァは関係ない。ロドリ。ああ。彼女と一緒にいるときは勘弁してくれ。今日は本当にプライベートなんだ。明日の朝、部下を来させるからさ。悪かったね。ミケーレは、ここの店主だよ。うん。昔から時々食事に来てるんだ。とは言っても、この辺りの店のほとんどは、顔なじみのようなものだけどね。僕が街のみんなと気さくに話すのは、そんなに意外かい？君のお父上は、そういうことはしなかった？そっか。でもそれは僕とは違う収め方をしているってだけだと思うよ。バレンツァはチェルチと同じくレジスタンスが起源の組織だし、彼の島で悪い話を聞かない以上、その思想は間違いなく君のお父上にも受け継がれているんだろうね。この辺りはうちの島だから、僕らは町を知って彼らを守る。彼らはチェルチから安全を買っているんだ。そのためにはどんな人がどんな風に生活しているのか、僕は自分の目で確かめたい。部下に任せてばかりじゃ大事なものを見落としてしまうからね。まあもっとも、僕が自分で把握してないと不安でたまらない小心者ってだけかもしれないけれど。そう言ってくれると嬉しいね。バレンツァとやり方こそ違えど、チェルチのことも好きになってほしいから。欲を言えば、僕のことも。どうした？なんだと？くそ。思ったより早く動いたな。今夜はここまでのようだ。詳しい話は後で。悪いが、僕についてきてくれるかい？いい子だ。すまないミケーレ。代金はここに置いておく。釣りは詫び料だ。みんなで酒でも飲んでくれ。みんなも騒がせて悪かったね。いい夜を。被害状況の報告を。まだ確認していないのか。屋敷には非戦闘員も多い。大至急だ。なんだと。わかった。そっちは任せておけ。どうせ俺が目当てだ。釣られてやろう。混乱に乗じるバカどももいるだろうから、賭場と拠点の警護は倍に増やせ。悪いが、今夜は眠る暇はないと思ってくれ。行け。気をつけろよ。君はこっちだ。マリオ、町の北へ行ってくれ。ああ、そうだ。あいつら本気でこの俺と戦争がしたいらしい。なんだか落ち着かない夜になってしまって申し訳ない。君へ送るはずだったバラをダメにしたお詫び。そのつもりだったんだけど、先ほど屋敷が襲撃された。今詳しいことを調べさせてる。多分当分は戻れないと思ってくれ。今から別の拠点へ移るけれど、そこは僕と君と一部の護衛の者しか知らないから大丈夫だよ。ああ、運転手が気になるかい？
彼はマリオ。信頼できる男だよ。こうなることを知っていたのかって？
いや、
予見していたわけじゃない。ただし僕は曽祖父の起こしたこの家業を過小評価していない。だからいつも全てに備えたいと思ってる。守るべきものはたくさんあるしね。そうだよ、チェルチとプカとこの町と君と、君のための最高のジェラートとかね。あれ、格好をつけるつもりが笑われちゃったか。残念。今向かっているのは郊外の仮住まいだ。屋敷と比べると手狭だけど、家具は一通り揃っているし、掃除も行き届いているはずだよ。なあ、そうか。郊外へ向かうのに、なんでこっちの道を走ってるのか気になるのか。野暮用があってね。その、召喚に顔を出さないといけないんだ。なんで言いにくそうなのかって言われても、君が気にするかと。気にしない？さすがはドンバレンツァの一人娘だ。ちょっとくらい気にしてくれよ。いや、大丈夫だよ。本当にすぐに戻るから。君は車で待っていてね。外からは見えないように、車内の明かりは消しておくよ。
当面は住まいを移すことになりそうだよ。町の南の方に。まだ連中がうろついてるって？ああ、申し訳ない、シニオーラ。もちろんちゃんと対応に当たっているよ。僕を疑うのかい？聞き分けてくれたようだね。これでも、それなりに忙しいになった。こうも頻繁に呼び出されていたら、それこそ商売にな、あ、うん、この辺は始末をつけておくから、今回のところは、たった今君に情熱的に奪われた僕の唇で、チャラにしておくれ。
待たせて悪かったね。うん？ああ、言っただろ。野暮用だよ。それとも、僕が彼女にキスされたのを見て、焼いてくれたのかな？あ、そうか。それは残念だ。バラの香り？あ、彼女のオードトワレは随分きつかったから、移りがかも。まさかベッドにシーツがないとは思わなかった。まったく。後で部下に言っておくよ。今夜はこのままソファーで我慢してくれるかい？僕はまだ寝るわけにはいかないんだ。でも君が眠るまでここにいさせて。心配してくれてありがとう。だけどこれも仕事だ。屋敷に比べてしまうと劣るけれど、この家はどうだい？それはよかった。屋敷のように大人数が出入りするのは難しいから、しばらくは護衛以外の使用人なんかは入れられないんだ。君も外には出られないし、もし知り合いが来ても絶対に中に入れないように。不自由な思いをさせてごめんね。だけどそう長いことじゃないから、どうかこらえてくれ。 あと、それと、今までと違って、僕と二人きりの生活になってしまうんだけど、それはいいかな。よかった。それに、家事が得意なんて頼もしいな。お父上が君に家のことを教えたの？あの方は、本当に君を大事にしているんだな。きっとバレンツァの名前とは関係のない、ごく普通の幸せをつかめるように君を育ててきたんだね。君にとって、僕との結婚はやはり想定外のものだったのかな。数年前、父の代でチェルチのカポ直属の構成員がバレンツァの構成員と鳥羽の小競り合いで殺された。あの一件以来、長いこと緊張状態にあったこの町の状況を打破するために、チェルチの僕とバレンツァの君が結婚した。君の言う通り、これは間違いなく政略結婚だ。だけどね、僕は君のことをちゃんと幸せにしたいと思ってる。優しい？違うよ。僕はすごく利己的だ。説得力のないダメ男の話はここまで。今日は君も疲れただろ？そろそろお休み。
今ちょっといいかい？
入っても。今日は君にプレゼントがあるんだ。じゃーん。ああ、ちょっとコーラ。ここに来てから10日間、ずっと軟禁状態だろ。僕と部下のむさ苦しい男どもの顔しか見られないんじゃ寂しいだろうと思ってね。知り合いのところでたくさん子犬が生まれたって聞いてもらってきたんだ。君の友達にしてあげたよ。今の状況じゃ一日中ここにいさせるわけにはいかないけれど、昼間だけでもこの子が遊びに来れば君も気が紛れるだろう。屋敷に戻ったら正式に家族になれるしね。ほら、当の子犬くんもすごく乗り気だ。だけど、結婚した後からずっと君が犬を飼いたがっていたなんて話を人から聞いた僕の気持ちも考えてほしいな。ずいぶん前の話って言っても、そういうことは夫である僕に言ってくれなくちゃ。どうしてだい？僕も犬は大好きだよ。いや、そうか、そうだよね。他の組織に嫁いだばかりじゃ気を使うよね。ここは君に怒るところじゃなくて、僕が君に謝るところだった。結婚してからずっと君が感じていた寂しさに気づいてあげられなくてごめんね。君をちゃんと幸せにしたいなんて言っておいてこのざまだ。僕を許してくれるかい？ありがとう。それじゃあ早速子犬くんの名前を決めようよ。君の子犬だ。君が決めて。ファウスト。幸運か。うん、すごくいい名前だ。おいで。僕の妻から名前をもらえる幸運なファウスト。今日から君は僕らの家族だ。うん。
悪いけど、もうパスタが茹で上がりそうだから、テーブルの準備をしておいてくれるかい？うん、よろしく。
炒めたパンチェッタにパスタを入れて、隠し味の白ワインと、
はい、出来上がり。
ああ、本当に食べられるのかって疑ってる顔だね。失礼だな。僕は掃除は苦手だけど、料理と洗濯は得意だよ。僕が料理するのはそんなにおかしいかな。うちもね、父が料理上手なんだ。それに、料理のできない男なんて何の役にも立たないっていうのが家訓でね。いいから食べてみて。口に合わなければ代わりのものを用意するから。本当？君がいつも作ってくれる食事がすごく美味しいから、口に合うか心配だったんだ。たくさん食べてね。なんだか緊張してる？ごまかしてもすごく顔に出てるよ。思えば、結婚しても二人でゆっくり食事をすることなんて数えるほどだったもんね。そうだ。お話をしてあげようか。聞いて。昔々あるところに、とある王子がおりました。どうして笑うの？お話って言っただろ？王子は体が小さい上に気が弱く、勉強もあんまりできません。それに引き換え、王様は大層強くて賢く、王子は本当に国を継げるのかと毎日毎日周囲から心配されていました。王子はそれが嫌で嫌でたまりません。ある日、王子は王様に連れられて隣の国の大きなお城を訪れました。バラに囲まれたその城の庭は見たこともないほど美しく、王子はあたりをキョロキョロと見渡します。次第に庭の様子に夢中になってしまった王子は、気づくと庭の奥の奥にある吾妻屋まで迷い込んでしまっていました。そこで王子はそのお城のお姫様を見つけました。賢そうな眼差しで静かに本を読むお姫様は、王子に気づく様子はありません。なんとなしにお姫様を見つめていると、そのうち小鳥たちが吾妻屋へやってきました。小鳥たちはお姫様にも王子にも気づかずに、やがてさえずり始めます。王様にはお姫様しかいないが、この国は大丈夫だろうか。お姫様は頭が回って可愛げがない。だけど、お姫様と結婚すれば、この国を手に入れられるかもしれない。ピーチクパーチク、小鳥たちはさえずります。するとお姫様は立ち上がって言いました。
女に頼らなければ、王座を奪えないような小物に嫁ぐくらいなら、豚と継がう方がずっとマシ。
それを聞いた王子はハッとしました。王子は毎日周囲から心配されることが嫌だったのではありません。心配するふりをして、毎日少しずつ王子から自信や誇り、そんな大事なものを奪っていく人たちに何も言い返せない弱い自分が嫌だったのです。周りに振り回されたりしない、王子がなりたいと思っていた姿そのままのお姫様に、王子は心から憧れを感じます。それからしばらく、二人はお姫様のお城で過ごしました。
一緒に本を読んだり、料理をしたり、こっそり剣の練習をしたり、王子はお姫様のことが大好きになりました。短い休暇が終わって、やがて離れ離れになっても、国へ帰った王子は頑張りました。体が大きくなるように、お姫様のように賢く強くなれるように、誰に何を言われても、もう小さくなってメソメソ泣いたりしないと誓ったのです。いつか、あのお姫様と結婚できる、とびきり幸運な豚になれる日まで。めでたし、めでたし。今のは、ずっと昔に、僕がバレンツァの屋敷で夏を過ごした日のお話。僕は君に釣り合うようになりたくて、この10年以上、必死に努力してきた。だからこそ、お父上の組織のために、愛してもいない男と結婚するなんて、君の意に沿わないことだってこともわかってる。だから、組織の情勢が落ち着いたら、僕と別れても構わない。君がこの結婚を少しも望まないなら、別れよう。ん？別れたら、バラの香りの女性のところに行くのかって？ごめん。何のことだか全然わからないんだけど、バラの香りの女性って誰のことだい？召喚の？違うよ。彼女とはそんな関係じゃない。なんだってそんな誤解を。あ、そうか。彼女のオードトワレの香り。あの、以前バラをダメにしてしまったのは嘘じゃないんだけど、あ、なんて説明すれば。ごめんね。今はまだ話せなくて。だけど、それってもしかして、焼いてくれたのかな？僕のこと、少しは思ってくれてるって、うぬぼれても構わない？僕が君と別れることを考えていたのは、君の意思を尊重したいからで、絶対に他の女性なんていない。君以外に女性なんて少しも。あ、もう最悪のタイミングだ。話の途中だけど緊急なんだ。出てもいいかな。ありがとう。僕だ。いや、手はず通り頼む。静かにして、こっちへおいで。この本棚の奥に隠し部屋がある。ちょっと狭いけど、少しの間だから。ファウストは夕方部下に預けたよ。安心して。僕がいいと言うまで、絶対にここを出ないでね。はい。これは君の銃。念のためだ。言っただろ？僕は常に備えているんだ。君の銃の腕はもちろん知ってるけど、それとこれとは関係ない。いいか。いいと言うまで、絶対にここから出るな。
いやあ、翔くん。どうしたんだい、その丸け面は。不器量な顔が余計にひどく見えるぞ。僕が準備万端で待ち構えていたことがそんなに不思議かい？おっと、気をつけろよ。そのペルシャ絨毯は一級品だな。お前らロドリのクズどもの命よりずっと高いんだ。汚されたりしたら、 お前に向けたこの銃の引き金を引いてしまうかもしれない。正体がバレていないとでも思っていたか。うちとバレンサにやり合わせておこぼれに預かろうって腹だろう。大方僕とバレンサの娘の結婚で組織のつながりが強まったことが目障りで、うちの者がバレンサのガキに殺されたことをほじくり返すつもりだったか。だがあいにくお前らのネズミがいることはとっくに割れてる。今ここにいるのは僕だけだが、じきに部下が山ほど踏み込んでくると、その前に僕を殺す。そんな弾が当たるかよ。3人程度で僕を始末できると思うなよ。そうだ、一人いたいな。サブマシンガンなんて持ち出して随分と野蛮な人種だな。このテーブルは高いんだぞ。テーブルごときでマシンガンを防げるのがそんなに不思議か。町に腕のいい家具職人がいてね、特注なんだよ。マシンガンを持ち出された時は少しだけヒヤッとしたが、これでしまいだ。終わったよ。もう大丈夫だから出ておいで。
そうか、弾が当たったのか。そんな顔をしないでおくれ。君が無事でよかったよ。まったく、あいつらやっと来たか。君に銃を使わせてしまったね。ごめん。よくないよ。だって君、きっと気にするか。
そのお祈りが僕のためだといいんだ。
君の祈りを聞き届けて無事生還いたしました。うん、もう大丈夫だよ。毎日院内の礼拝堂に寄ってからお見舞いに来てくれていたって医者から聞いてね。今日は先回りしてみようと思ったんだけど間に合わなかったみたいだ。そんなに一生懸命毎日お祈りをしてくれていたんだね。ちょっと嬉しい。なんて言ったら怒られてしまうかな。うん。心配かけてごめん。今回のこと、きちんと説明させてほしくて、二人きりになれるここに来たんだ。時間いいかな？それじゃあ隣に失礼しよう。じゃあ早速聞いてくれるかな。以前バレンツァとうちが反目し合っていたことで生まれていた空白地帯があることは知っているかい？そう、例の事件の後、触らぬ神にたたりなしってことで、チェルチはバレンツァに、バレンツァはチェルチに、
極力関わらないよう指示を出していた。互いに少しずつ譲り合ったことで境界線に生まれた不可侵地域だ。その空白地帯で僕らの目を盗んでこそこそ商売をしていたのがロドリ。いや、ファミリアとは呼べない。そんなにまともな組織じゃないからね。ろくでもない薬や銃器を仇相手にさばいて小金を稼ぐコソ泥みたいな連中だ。父の後を継いで日の浅い僕は、父の代からの懸案事項を解決したという実績を得て、ドンバレンツァはメンツを保ちつつ落とし前をつけられる。表向きはそういう思惑で僕と君の結婚は実現した。そして事実、双方の組織も町も落ち着いたし、僕らに被験する勢力は存在しなくなった。ロドリの奴らはおこぼれの縄張りすら失ったことになる。そこで再び互いを争わせて縄張りを取り戻そうと考えたロドリの奴らは、うちのカポ御用達の娼婦に僕を誘惑させたり、バレンツァのふりをしてチェルチの島を冷やかしてみせたり、せっせと蜜月を終わらせようとしてた。うちの島に被害が多かったのは、君のお父上よりも僕の方を組みしやすしと踏んだんだろうね。そんなせこい真似をしている連中が、まさか一気に屋敷の襲撃に踏み切るとは思わなかったよ。それで、ここからは懺悔なんだけど、スパイがいることは分かっていたんだ。だけど最終的な特定に至る前に襲撃があったせいで、仮の住まいへ移るとき僕は餌を撒いていた。バレンツァの仕業に見せかけて僕を殺すなら、護衛の手薄になる仮住まいを襲うことは分かっていた。だからスパイと疑っていた相手にそれぞれ違う場所を伝えたんだ。町の南側にも同じような仮住まいを用意して、そっちにはカポの一人を行かせていた。襲撃があるならそちらだろうと踏んでいたんだ。君の言っていたバラの香りの女性、召喚の女主人のことだよ。僕は正直身内のマリオじゃないと思っていた。いや、思いたかった。だからより怪しいと思っていた相手にフェイクの場所を伝えていたんだが、希望的観測に過ぎなかったよ。バレンツァの仕業に見せたいなら、君に危険が及ぶ可能性は低かった。だけど結果的に襲撃に居合わせた君を危険な目に遭わせてしまった。あいつが引き金を引いていたらと思うと。違うよ、君を侮って蚊帳の外にしていたわけじゃない。ただ君はその手で人を殺して平気でいられる人じゃないから、血生臭い事態になるならできるだけ遠ざけておきたかった。僕は君の父上に約束したから、たとえ政略結婚だとしても君の幸せを一番に考えて、君を必ず世界で一番幸せにしてみせるって。そうだよ、ドンバレンツァは君を組織のためにチェルチへ嫁がせる気なんてなかったのに、僕が頼み込んだんだ。僕のわがままで君を結婚に縛りつけて、ロドリとのいさかいに巻き込んで危険な目に遭わせてしまった。心から後悔してるんだ。僕もしかして叩かれた？ チェルチとバレンツァの問題なら、二人の問題って。二人の問題か。なんだか、すごく夫婦っぽい響きで、くすぐったいな。そうだね。君に相談しなくて、ごめんなさい。組織の利益や利害が全くないと言ったら嘘になるけど、何よりも僕は君と結婚するのが子供の頃からずっと夢だったんだ。もし君がこんなみっともない僕と夫婦であり続けてくれたら、すごく幸せだって思う。だからこうして君の前にひざまずいて改めて聞かせてほしい。君を世界で一番幸せにする権利を僕にくれませんか？
ご栄ご苦労。今日はもう下がっていいが、明日の昼まで誰も寝室に近づけるな。それと言っておいた通り、明日はオフだからな。何かあればカポを通せ。な、僕が彼女に無体を働くとでも言いたいのか。いいからさっさと下がれ。僕は誰だと思ってるんだ。今は帰ったよ。
うん、ただいま。驚いた。君からのキスは初めてだ。嫌なわけないだろ。すごく嬉しいよ。もう一度君と初夜を迎えさせてくれる。今度こそちゃんと心まで結ばれたい。君に触れたかった。僕の気持ちを受け入れてくれた君に愛を持って触れたら、今までときっと全然違うんじゃないかって。君がこうして僕を好きになってくれたなら、仮初めの結婚生活も意味のあることだったのかもね。ああ、でももう僕らは本当に夫婦になれたんだから、今日は全部中に。こう
力抜いてて、耳もたくさんいじめてあげる。そうだよ、子供を作って君を縛ってしまいたくなかった。だけど今の僕らなら大丈夫。心から愛して育てていける。そうだろ。
汚れるといけないから先に下着を脱いでしまおうか。手遅れだったみたい。すごく濡れて下着の色が変わっちゃってる。脱がすね。恥ずかしがることない。それだけ僕に抱かれることを期待してくれてるってことでしょ。だから顔を隠さないで。僕に触れられて感じてる可愛い顔をもっと見せて。大丈夫、僕だってもう恥ずかしいくらい立ってるだろ。ほら、早く入りたくてこんなに。君のここすごくぬるぬるして、すぐにでも入ってしまいそうだ。もう入れちゃおうか。すごい気持ちいい。あんまり我慢できそうにないかも。もう動きたい。ごめん、気持ちよすぎて手加減とか全然できない。足もっと開いて、一番奥まで入れさせて。全然慣れてないの分かるかな。君が良ければもう一度したいな。ねえ、ダメ。恥ずかしがり屋の唇じゃなくてこっちがお返事してくれたね。僕の奥さんはやらしいな。それじゃあ一旦
旦抜くね。そうだ、体を起こせるかい？上に乗って。そう、ぎゅって抱きしめるみたいにして。これなら体が離れないだろう。あ、それにこんなに奥まで入れられる。さっきは全然余裕なかったから、今度一緒にたくさん気持ちよくなろう。まで入れてゆっくりかき回したり、小刻みに揺さぶると僕の胸に君の固くなった乳首が当たって、ね、気持ちいいでしょ。口開けて舌出して。ダメだよ、もっとちゃんと。ちょっとだけ強くするね。そんなにしがみついたら動きにくいよ。行きそうなの。いいよ、行って。もっと抱きしめたい。隙間なんてないくらい君に抱きしめられたまま行きたい。僕ももう一度行きたい。いいよ、行ったばかりの中をめちゃくちゃにされて変になってしまうといい。あ、すごい。トロトロなのに締め付けてくる。こんなの、持たない。全部、中に出した。一番奥だ。もう、幸せすぎて僕死ぬのかもしれない。ちょっとなんで笑うんだい。本当に本気なのに。 子供の頃にね。バカな連中に言い返した君の言葉を聞いてから僕は君と結婚できるなんて、そんな幸福な豚を心底羨ましいと思ってたんだ。今もちょっと思ってる。君はそうやって笑うけど、冗談じゃなくて本気だよ。君に関することは全部本気。僕を君と結婚できる世界で一番幸福な豚にしてくれてありがとう。